Stay tuned, Weekly Worlders。
レジェンド SF スタディのコーナー。地動説を唱えたガリレオも、万有引力を発見したニュートンも、最初はそんなバカなと当時の常識派から完全否定されていました。絶滅したはずのシーラカンスは発見され、空想の世界のものと思っていたブラックホールの存在は今や常識です。目の前にある事実や今の時代の常識だけで物事を判断してはいけません。 SF こそが人類が真実を知るための近道なのです。というわけで、一番身近な SF、 皆さんの大好きなアニメや特撮を通して考えていくコーナーです。では近金編集長、今日のテーマは。
はい、今月は潜水艦月間ということで、2作目はこれ、青の6号です。
はい、
ね、ですね、まあ、こちらもですね、小沢悟さんの作品なんですけどもね、マニアの間ではですね、青6とかって言うんですけどもね、これも潜水艦アニメとしては名作と言われる作品なんですよ。
はい、
ね、ただですね、ちょっと時代背景をいろいろ表している部分がありまして、うん、これね、実は今日本の自衛隊もずっとそうなんですけども、昔ね、船っていうのは、うん、マミちゃん、普通何で燃料を何を使って動くって思ってますか？
何でしょう。でも普通に私たちの身近にあるもの、うん、簡単に手に入るもの、
はいはいはい、はい、まあ、例えば車だったらガソリンとか、
はいはい、そういう、
で、まあ、トラックなんかで軽油、
うん、
で船なんかになると例えば重油を使う、うん、要はディーゼルエンジンっていうのがやっぱりね主流なんですよね。はい、まあ、燃料が安いし、まあ、燃費もいいし、うん、ということなんですね。
うん、
ところがこの、トラック、ディーゼルエンジンっていうのはですね、なんかイメージ的にどうですか？例えばもくもく黒い煙を吐きながら、
うん、そうですね、あまり環境に良くなかったり、
はいはいはい、
あとちょっと値段も上がるイメージですか、普通のガソリンね、あれよりも、
いや、あのガソリンよりは安いんですよ。
あれ安いパターンでしたか、ごめんなさい
、ね、
はい、
でその中でですね、実は出てきましたのが、はい、要は次世代のエンジンとして、要はあの原子力潜水艦というのが出てきたんですよ。で、これはですね、まあ、ノーチラス号、例えば世界で言いますと、アメリカのですね、原子力潜水艦ノーチラス号というのが最初だったんですけども、まあ、これが出ましたのがやっぱり1954年ぐらいですね。
うん、
で、まあ、この初めてですね、浮上航行してる時にですね、現在原子力で航行中と誇らしげに言ったわけなんですけども、やはりですね、まあ、日本の国民、要はこう被爆国としてはですね、
うん、
ちょっと複雑な思いで聞いていたっていうのがあるんですね。
戦後そんなに経ってないですよね。
で、まあ、その後の部分なんですけども、うん、結局要は日本の船っていうのは原子力を使うものっていうのは実験船以外ほぼないという状態なんですね。
うんうん、
でもちろんですから、当然自衛隊の船、要は潜水艦にも原子力潜水艦、いかにして世界のスタンダードになろうとそれを使うってことはなかなかありえなかったわけなんです。まあ、その中で、
はい、
要はこの、青の6号っていうのはこの原子力潜水艦ということになってるんですけども、
うん、
まあ、ここに至るまでの経緯なんかもなかなか複雑に書いてます。でもね、ちょっとその世界の、まあ、この原子力至上主義っていうのがね、あの当時のもう漫画、要はアニメの中でですね、もうあれ溢れていた時代で、もちろんこの表現に近いものが海外のものでもあったわけです。はい、原子力潜水艦シュービー号なんですけどもね、これもなんかちょっとあのかっち悪い潜水艦でね、
はい、これはアニメになった、
いや、これも特撮ですね。僕はあのスティングレイ派でだったん で、
あ、
のあんまちょっとシュービー号はかっこよくはないなと思ってたんですが、
はい、
その中でですね、やっぱりスタイリッシュな原子力潜水艦だったのがこの 青のシリーズだったんですね。
うん、
こちらも要はあの世界の海を守るための組織ですね。でこれに対するのが実はね、テロ組織だったんですよ。これね、深いんですよね。実はね、今ある要はイスラム国と称するようなああいう連中がいますよね。これを想起させるような、よくこの時代にこんなことを考えたなとですね、世界がテロと戦うというですね、よくこの時代にこんなことを考えたなという部分を思わせる部分もあります。で、まあ、もちろんその原子力っていうのは日本では普及しなかったっていう、当たってない部分はあるんですが、やはりですね、これを要は、この図式っ っていうのは当たってたかもしれないと思わせるようなところがあります、うん、でここでね一つ知っておいていただきたいんですが、
はい、
実は今この、日本の潜水艦っていうのはこの原子力を使う代わりにスターリングエンジンっていうのを使ってます、
どんなエンジンですか？
これね実はねカルピスで動くんです。
なんか可愛いな。それだったらもう全てカルピスで動かしたい。
ね、まあ、あの実はですね、はい、要は非常に遅いゆっくりした、まあ、気候ではあるんですけども、はい、全く音を立てないっていうエンジンなんですよ。ですからこれは、
ね、
要は、潜水艦にぴったり。
そうですね、
っていうことですね。
相手にバレない、
ね、あの要は日本の潜水艦っていうのはね、あの、まあ、707がドンガメと呼ばれたようにですね、原子力でブイブイ走ってる人たちにとってはですね、はい、もう本当に時代遅れで扱い物にならないって言われてたんですが、でも日本では要は許されたルールの中でいいものを作りましょうよということでですね、はい、うん、開発したのがスターリングエンジン。
スターリングエンジン、
ね、ですから全く音を立てずにゆっくりですが進むことができる、そういうものがあるっていうのをちょっと知っておいていただければいいなと思います。ただ、
はい、
原子力の潜水艦、これが何が一番恐ろしいかっていうのは、実は水の中で、まあ、あの原子力っていうのは一回燃料補給したらもう何ヶ月も何年も燃料を入れずに、まあ、補給せずに使えるんですね。これがどういうことか、まみちゃん分かりますかね？
どういうことでしょう？
ですね、要は電気さえあれば水の中に潜っていても酸素は作れるんですよ、電気分解して、
うんうんうん、
で塩水であっても電気分解して水も作れるんですよ。
すごい。
つまり、うん、永久に潜ったままで入れるんです。
あ、
だから、うん、人間がもうダメ、もう上げてください、お願いします、陸地に上げてくださいってギブアップするまで、うん、ひたすら潜っておくことができる、
うん、
でも多くの潜水艦というのは要はバッテリーが決めると上がらないといけないですね、うん、電池切れました、充電しますって言って上がるんですけど、うん、それが全くしなくていいっていうのが原子力潜水艦の怖いところでもあるんですよ。
怖いところ、
怖いところですね。ですからもうどこから出てくるかわからない、いつまで潜ってるかわからない、
そうです ね,
ねということがあるんですね。ですから、まあ、それを要は皆さんが思ってられるような、まあ、こう怖いなって思う部分を使わずに平和的にっていうか、もしくはだから有効に使えるものとか、もしくはだから許されたルールの中でやっていくっていうのが日本的なやり方になってますね。だからこういうのもね分かっていただいてると、
うん、
いろんなことがあるんです。これね要は今お話した中でも、要は例えばエネルギー市場主義とか、要はこの今テロの問題とかですね、新しい環境の問題、いろんな部分が入ってるんですね、
うん、
まあ果たして小澤さんがどのあたりまで思って考えて作ったのかは分かりませんけども、
はい、
今読んでもなるほどなと、うん、そうかもなと考えさせられるようなことがたくさんある作品です。
大人も楽しめる作品
ですね。深すぎる、深い、うん、まさに深海漫画、ね、
うんうん、
ぜひね、
はい、
もう一度読み返していただければと思います。
はい、今夜のレジェンド SF スタディは青の6号でした。 The world's only reliable news News NewsWeekly Worlders。 安くてもすごいジェネリック家電のコーナー。人類に襲いかかるさまざまな危機、地球温暖化、不況、戦争、一体世界はどうなってしまうのか。しかし皆さんご安心ください、ついに世界を救う強い味方が現れました。それが噂のジェネリック家電です。熱中症から私たちを守り、節電に貢献する扇風機、疲れた体を癒してくれるマッサージ機などなど、有名メーカー製品と同等の性能なのに低価格という庶民の味方、ジェネリック家電を推進して地球の平和と私たちのお財布を守ろうというコーナーです。では近金編集長、ご紹介する商品は？
はい、これこそ私たちのお財布を守る商品ですね。はい、今日はサーキュレーター、先週から引き続いてサーキュレーターの紹介です。
はい、はい、ヤマゼンサーキュレーター YARVL20 です、
うん、
はい、先週はですねお財布に優しいという話をしましたよね。
そうですね、ね、はい、あの実際のところなんですけどね、このサーキュレーターっていうのは、うん、まあ、あの直接ねもちろん扇風機代わりに使うこともできるんですが、
うん、
部屋の空気を循環させる、
はい、
そして節約 要は節電に貢献するっていうのが一番、うん、不思議なんですよね、
うん、
電気製品を使うのに電気代が安くなる、うん
ね、
なんか納得いかない気がしません？
そうですよ ね、いやいやかかってるやんって言いたくなるんですけれどもこれを使うことによってエアコンの例えば設定温度を、ね
うん、そうなんです
変えることができたりとかしますからね。
まあ、あの実際のところなんですけどね、うん、例えば夏場 あのエアコン28度っていうことを言いますよね、うん
はい、
で僕らもやるんですよ28度にね、うん
はい、
でもね暑いんですよ。
暑いです。
これ本当に28度かっていうね、
はいはい、
でもこれは実はねエアコンのセンサーのある周りが28度なんですね。あれ残念なことに
そのセンサーがそのあたりについてるとどうしてもそうなってしま
う、ねね、ということで、うん、要はそれを部屋全体の温度を均一にしていただければ28度でも過ごせるんですよ。でこれがあダメだって言ってこうピピピッと20度に下げてっていう人がいるんですよね、
はいはい、
だからそれをしなくて済む。要は結果として電気を使ってるにもかかわらず光熱費は格段に安くなるってことなんです、
うんね、すごいですよね。で結構コンパクトですからお家にあっても全然邪魔にならないです、
う
ん、
そうですね。
扇風機より小さいですもんね。
そうですね。それとですね、はい、実はねちょっとこの製品のことをちょっとお話ししておきますと、
はい、
サーキュレーターね便利なの知ってるんですよね、はい、でもねあの皆さんねうーんよくわからないっていうのが、
はい、
あの調整の仕方っていうのがあるんですね。
難しい。
例えばこう風を循環させるっていうのがあるとするんですね、
はい、
でエアコンの風を循環させましょうって言うんですが、はい、もうちょっと右もうちょっと左もうちょっと上とかで言われて、
はい、
これがリモコンがついてるんで、
はい、
その風向きの調整が楽なんですよ。
そうなんですよ、
ね、
遠くからでもね転びながらピピってできます、
うん
はい、
そこがねやっぱりあの、まあ、さっき言った調整がめんどくさいからねっていう方には、うんこれが抜群にいいと思いますよ。
そうなんです。でもう一つ編集長、
はい、
私そのね調整の位置が分からなかったりするんです、
はいはい、
で山善さん の説明書すっごく薄いんですけれども、うん、その中にどうすればどういうふうに設置したら冷房の時はいいかとかも書いてくれて、
おなるほど。
私はこれ見てありがたいと思いました。かゆ、
うんうん、
いところに手が届く安いのに、うん、本当に大丈夫ですか、ね、ありがとうございます。
背中書いてくれるんですか
ちょっとあれ
違うんです。そういう意味ではない。
はい、ことわざです。
はい、はい、
というね製品ですので、
はい、
皆さんこれから本当にさらにさらに大活躍してくれると思います。以上ジェネリック家電のコーナーでした。Turn number M, Chicago, Illinois. It's a shame, said Secretary Warwick. Hacking Shishika Canis, Weekly Rollers.近金タクシーのウィークリーワールドニュース、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、ということで映画が、うん、映画になりますね。たこ焼きの歌が、
ね、ぜひぜひ、
はい、
あのね、実はね関東の人は6月19日にプレミアであるんですよ、うん、これもね、はい、ちょっとねあのブログでチェックしていただければと思います。
はい、
ね、お楽しみに。
はい、関東方面の方にも関西方面の方にも見ていただければと思います、はい、さてこの番組ではツイッター、フェイスブックもやっております。それぞれの検索画面で近金タクシーのウィークリーワールドニュースと検索してみてください。そして皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしておりますよ。メールの方はラジオ大阪のホームページから週刊番組表をクリックして月曜日24時の近金タクシーのウィークリーワールドニュースをクリック、番組ホームページの番組メールフォームから送ってください。そしておはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪近金タクシーのウィークリーワールドニュースまで送ってください。皆さんのお便りお待ちしております。
それでは皆さんまた来週、
映画お楽しみに
見てね。